ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。今回はナディさんにお越しいただき、先日見た映画ドキュメンタリー沖縄戦知られざる悲しみの記憶の感想をおしゃべりします。ナディさん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。たまたま見たドキュメンタリー映画沖縄戦についてなんか話せということで、やってまいりました。で、言っても何をしゃべればいいのかよくわかんないんですけど、
この間私が落ち込んで弱音の LINE をナディさんに送りましたら、ナディさんが気分転換に映画など見るのはどうでしょうと声をかけてくれたのが、このドキュメンタリー沖縄戦知られざる悲しみの記憶で、落ち込んでいる人に勧めるには重い作品ですけれども、見てきてよかったです。ドキュメンタリー沖縄戦知られざる悲しみの記憶は2020年7月に一般公開された映画で、もともとは浄土真宗本願寺派が信徒の平和学習のための視聴覚教材として制作したものです。2019年12月の那覇市での完成披露上映会で、一般上映を求める声が多く寄せられ、2020年4月に映画館で一般公開されました。今年2021年、沖縄慰霊の日前後の期間に再上映されたのを私たちは見たのです。アメリカ軍が沖縄上陸を計画するところから、沖縄での戦闘が収束するまでを、アメリカ軍が撮影した記録フィルムをイメージ画像として用いながら、沖縄戦体験者12人、沖縄戦を研究している専門家8人の証言をもとに構成されています。ナディさんは沖縄戦に関係する映画を見るようにしてるってことですけれど、これまでどんな映画を見てきましたか？
ですね、沖縄戦の映画を見るようにしてるって言っても、沖縄戦のことをちゃんと研究してたりするわけでも何でもなくて、沖縄戦とか沖縄が好きっていうよりもドキュメンタリー映画が好きなんですね。で、日本でですね、ドキュメンタリーの映画とか、あるいはテレビ番組を普通に見ていると、大体この6月7月8月ぐらいになるとですね、沖縄をテーマにしたドキュメンタリー作品というのは数多く上映されたり制作されたりするんですね。なのでドキュメンタリーを見てると、なんとなく沖縄のドキュメンタリーも見るよって、そういうような文脈で沖縄のドキュメンタリーよく見ますよっていう話をしたというところで、沖縄戦のことをちゃんと勉強している人間ではないということをまず最初に申し上げたいと思います。で、そうですね、この映画、私横浜の、石崎町の 裏通りにありますシネマリンっていう小さな名画座で見たわけなんですけれども、このまたシネマリンっていう映画館がですね、よくまたこういうこのすごい渋いドキュメンタリーをよく上映する映画館なんですね。で、さっきちょっと落ち込んでいる人を誘うにはどうかっていうお話もありましたけれども、やっぱりドキュメンタリーならでの面白さっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、作り物ではないというか、ドキュメンタリーが持つその生々しさというか、こうなんか凄みみたいなものを、まあが好きだから私はドキュメンタリーを見るんですけれども、特にこの沖縄戦とか沖縄の歴史っていうものは、そのなんかドキュメンタリーを、言い方悪いですけど、面白くさせる要素がすごくいっぱい詰まっていて、どんな人が作った、どんなささやかな短い映画っていうかドキュメンタリーであっても、なんか考えさせるとられるところが多いなっていつも思うのが、この沖縄をテーマにしたドキュメンタリーです。最近そのシネマリンで見たその手の映画としては、例えばなんだっけ、瀬長亀次郎っていうですね、人がいて、これとても有名な人なんですけども、まあ、その人のドキュメンタリー映画であるとか、あとちょうどこの沖縄戦決戦の時に沖縄県知事をしていた、島田明っていう人がいるんですけど、その人を、フューチャーしたドキュメンタリーであるとか、まあ、そんなようなものを最近では見ました。
はい、ドキュメンタリー好きだっていうことは初めて知りました。で、今回初めて沖縄戦を網羅した作品を見て、 アウシュビッツ収容所を描いたサウルの息子を見ていた時の感じと似たものを感じていました。ナディさんはこの沖縄戦で一番印象に残ったことは何ですか？
そうですね、一番印象に、その見たその日に印象に残ったこととしては、やっぱり自分たちがというか、その沖縄の人たちが受けた教育によって、その沖縄戦の悲劇のかなりの部分というのがベースにあるよというようなことを、一人一人がそれぞれの立場から、話をしていて、その証言している人たちの話を聞いてると、結構その自分は元教師だったっていう人が多かったんですよね。中学校の教師だったとか、なんか国語の教師だったとか言ってる人がいて、そのさっきおっしゃってた西本願寺派の政策ということです、それとその先生の証言が多かったことが、多かったということがどういう関係があるのか分かりませんけれども、自分の幼い頃というか若い頃に経験したことを踏まえて、で、その結果として自分自身が教師になって、何かその自分なりのことを自分よりも若い世代に伝えようとした人たちだと思うんですけれども、なんかそういうすごく証言した一人一人のこうなんか人間性みたいなものが画面から伝わってきて、そういうところがちょっと一つ面白いなというふうには感じました。
私もその教育っていうのすごく印象に残ったんですけど、ちびちり釜の前で証言した知花さんでしたっけ、沖縄国際大学の吉浜さんだったかと記憶が定かではないんですが、沖縄戦の悲惨さは2つのことが大きな原因だったっておっしゃってたんですね。で、一つは軍は住民を守らなかった、もう一つは公民化教育が徹底されていた。で、軍は住民を守らないっていうのは、ごく最近だとミャンマーのクーデター、もうちょっと前だと韓国の光州事件で明らかですよね。で、日本だけは違う、だから自衛隊を国軍にっていうのはもう絶対しちゃいけないって思いました。沖縄慰霊の日に自衛隊幹部が私的参拝だって言い訳しながら、制服で日本帝国陸軍司令官の慰霊碑に沖縄まで行ってお参りしてるのを見ても、自衛隊には日本軍精神が脈々と受け継がれているのは明らかで、自衛隊っていうタガを絶対外してはいけないなって思ってます。あと公民化教育なんですけど、今教科書問題が浮き火のようにくすぶってるじゃないですか。私は教科書に書かれていたことは、私自身はもう教科書で勉強したことなんかもすっかり忘れちゃってて、で、大人になってから本を読んだり人と話したり、こういう映画のことを知って、教科書に書かれていなくても、本当のことを知る機会っていうのは大人になってからでもいくらでもあるから、教科書に書かれてることを子どもたちは覚えていないんじゃないのなんていうふうに思ってたんですけれども、でも考えてみると、私やナディさんは戦後民主主義教育の一番濃い時期に義務教育を受けて、国に対する批判精神っていうのが無意識に根付いてるんですよね。それがなくて、ただ日本国は素晴らしく間違いがない、世界でも特別な国なんだっていう自意識過剰が根付くような教育を受けたら、大人になってから本当のことが目の前に現れても受け入れることができないんじゃないかな。だからやっぱり教科書、つまり教育の基本になる教科書のことはよくよく考えなければいけないなって反省しました。
私はですね、両親が、80代半ばでして、それは何かっていうと、戦後の、民主主義教育の第一世代、つまり教科書を墨で塗った世代です。なので子供の頃から国、大人は嘘をつく、昨日言ってたことと全く180度違うことを言うという彼らが子ども時代に経験したことを、やっぱり家庭教育で強烈にメッセージを受けたと思います。なので、例えばですけど、教科書は本当にほとんど意味がないというと言い過ぎですけれども、教科書だけ読んでても勉強にならないっていうことは、それは親父私自身がそう思ってたからでしょうけれども、すごくそういう教育を受けたと思います。 だから歴史なら歴史の本をなるべくそれも一冊じゃなくていろんな立場の人 が書いた本を読めとか、新聞なら新聞も一紙だけじゃなくて最低でも複数紙読めとか、結構そういう何ていうか彼ら自身が心の底から本当にあの不信感を抱いた、そのまさにこの戦中派で、軍国教育を受けてあの神風が吹くと思って信じて育った、それが突然民主主義の世の中になったっていう、そこのなんかその強烈な不信感を、私は自分の親たちの世代からなんかそういう無意識のメッセージで受け継いだと思っており、まあ、それもあって今さっき あなたがおっしゃったような無意識のうちになんとなく批判精神を持つっていうような成長の仕方をしたのかなというふうに思っています。でそういうふうに、まあ、いろんなことを要はその学校教育なんて本当にもう教育のほんの 1% にも過ぎないんだよっていうような延長線上で、例えばドキュメンタリー映画なんかも多少見るところはあるかなと、別にその教育目的だけで見てるわけじゃないんですけどね、まあ、そういうようなその、まあ、いろんなことをやっぱり自分が知らないことが世の中いっぱいあるから いろいろ知ってみたいなっていう中で、私は割と沖縄戦の本とか映画、そのドキュメンタリーっていうのは結構もう20、30年ぐらい前から見ているので、今おっしゃってたようなその軍が人民を守らない、もうそれのなんか一番分かりやすい事例が沖縄戦なので、そこはすごく逆にこう今の、昭和とか平成とかで生まれた日本人として、沖縄戦のことをどう思いますかとか、沖縄戦のことどれくらい知っていますかっていうのをっていうのは、ある意味その人のリトマス試験紙なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、その沖縄戦のことを全く知らないとか興味がない、まあ、それはしょうがないんだけども、まあ、たまたま知る機会があった時にそれをどういうふうにその自分なりに理解しているんだろうこの人はっていうのは、なんかその人の、その人ってどういう人なのかなっていう理解する一助になるんじゃないかなっていうのが、ちょっとすいません、私のなんとなくの沖縄戦のツールとしての沖縄戦の見方です。
ああそうですね。それでちびちりガマの集団強制死の話もかなり強烈な印象を受けたんですけど、あの話を聞いていて、1978年に南米のガイアナであった人民寺院の集団自殺を思い起こしたんですよ。で結局公民化教育ってカルトじゃないかって。でも一方でシムクガマに行った人たちの中には自分で考える人がいて、でその人の説得で太陽の下で死にたいって考えて出てきて助かったっていうことがあった。それでその自分で考えた人はハワイ帰りの人で別の価値観を知ってる人だったわけです。だからやっぱり社会が多様であることは、いろんな価値観があるっていうことは命を守るために必要なことだなっていうことをまたその時に思いましたけれども。
まあそうでしょうね。同じ村の人がたまたま違う2つの異なるガマに行って、で異なる発想で、まあ、一方の集団は助かり、一方の集団は死ぬ人が多かったっていう話で、まあ、そういう意味では生物学的に考えれば、その1つの集団が同一の行動を取らないでいろんな発想する人がいた方がその集団を生き延びられるっていうような言い方もできると思うんですね。でまあそういうことから考えても、その自分自身がその生き延びる側に、ね、回れるか、生き延びる死ぬ側に回るかっていうのはその時の自分には分からないですけれども、人類というか日本人というかが分かりませんけれども、あるその集団がこの不穏な世界の中でなんとか未来を築いていくためにも、そういういろんな考え方、価値観が全然違う、人たちが大勢いた方が、生き延びられる確率が上がるのかなっていうふうには思います。
今2つに分かれて、片方はもうまあ、ほぼ全滅で、片方は助かったっていうので自分がどっちに行くか分からないっていうことを、まあ、おっしゃったんですけど、こういう過酷な死者を多数出した出来事のドキュメンタリーで証言している人たちっていうのは結局生き残った人たちなんですよね。だから観客がスクリーンに映ってる人たちに感情移入すると、なんか自分も生き残る ような気がしちゃうんですよね。だから戦争とか大地震とかってそういう過酷な出来事があった時もなんとなく大したことないんじゃないみたいな気持ちにさせられちゃうという気持ちになっちゃうんじゃないのかなっていうふうな気もしてるんですよね。だから対馬丸の証言をした平さんが一旦助かったけど大波にさらわれてもう姿が見えなくなってしまったいとこの話をしたのはこれまでのああいうなんかドキュメンタリーとかとちょっと違うような気がしたんですね。であとその沖縄戦では3人に1人だから4人に1人が亡くなってるじゃないですか。でこの率って今のコロナの陽性率とほぼ近い。だから自分があっち側になる確率の方が高いんだからその確率をゼロにするようにいつも考えて行動しなければいけないなっていうふうに思いました。いかがですか？
そうですね。まあ、最初におっしゃった話は、まあ、正常化バイアスとか言われるところもあると思うんですけども、まあね、大したことはないっていうふうに思いたがるっていう自分には害が及ばないとか自分には関係ないっていうのはあると思いますし自分にもそういう傾向は当然あるとは思っています。ただ、まあ、一方でそうですね特にこう沖縄戦はその軍隊だけじゃなくてその一般人民も本当にすごい率で殺戮されたっていうのもあるしだからまさに対馬丸の彼女のように証言してる人たちはたまたま自分は生き延びたと思ってるけれども自分がその勝ち組っていうんですか今の言葉で言うとになったっていう感覚ってあんまりなかったんじゃないかと思うんですよね。自分がたまたま生き延びただけだったっていうようなまあアウシュビッツでもねそういう話もあると思うんですけれども自分が死んでも不思議はなかったたまたま自分は生き延びたっていう気持ちは私は証言してた人たちがなんかそういう死者と全然違う世界に自分は いるっていう風な境地ではなかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、あともう一つ言えることは、結局、人間って必ず死ぬわけじゃないですか。100%。なので、いつか自分も必ず何らかの理由で死ぬんだけれども、だからそう思って、なるべくこう、なんていうのか、すでに死んじゃった人と、これから死んでいく自分の差って、それほどないのかなって私はすごく思っていて、でもドキュメンタリーっていうのは、まあ、そういう意味では、確かにおっしゃる通り、生きてる人しかドキュメンタリーは作れないんだけれども、まあ、その多くが、もうすでに死んじゃった人たちのことを語ってたりするものも多かったりして、まあ、それが私がドキュメンタリーが好きだったりする理由でもあるんですけれども、私自身は生きてるけど、なんか死んじゃった人の目も持つような人間になりたいなとはずっと思っているというところであります。
それで、ちょっと話は変わるんですけれども、私今新藤淳城という人が書いた小説の宝島を読んでるんですね。これは1950年代から70年代の沖縄の話で今回見たドキュメンタリー映画沖縄戦は宝島の前日譚であるんだなっていうふうに思ったんですよ。だから映画見た後に宝島読んでるとなんか見え方が違ってきたんですよね。で、また逆に映画の中で証言していた人たちは、この宝島の世代の今の姿なんだっていうふうにもう見えてきて、そう思うとなんか歴史は切れ目なく続いてるんだなっていうことを思いました。はい。今回はナディさんと映画ドキュメンタリー沖縄戦知られざる悲しみの記憶の感想をおしゃべりしました。この映画は平和教育のために DVD の一般貸し出しもしているそうです。じゃあナディさん、ありがとうございました。また何か映画見て感想会やりましょう。
ありがとうございました。